品忘れというのをしたんですけども、そのイベントの中で歌わせていただいたんですけども、その大きな施設でその2階の方だけを集めてやるとかですね、3階の方だけ集めてやるとか、そういう形でこう集会をされるんですけども、私たちはこう2階の方をなんか集めて集会をされたみたいなんですけども、あのすごくですね、老人の方々の方が喜ばれたり、あの泣いたり笑ったりですね、すごく表情があって、で、あの後でですね、あの、施設の方が、このすごくこの症状の重い方が多いんだけど、すごく皆さんこう表情がこう出てきてですね、あのなんか喜んでいて、すごく良かったって、あのぜひまた来てくださいってです、ね、言われまして、あの本当に感謝でした。でも最初ちょっとですね、あのなんかちょっと硬い表情だったんですけども、なんかサビが始まるとこう変わってこられてですね、あの良かったなというふうに思いました。あの神様がこう増えておられるんだなということをすごく思わされます。また続いてですね、あの賛美の働きがこう進んでいくということを思います。またあのコンサートの後に成功して、また自粛で礼拝を持てるということも、神様の大きな恵みだなということを思わされています。ですね、また続いてですね、あのお祈りください。賛美の働きのためにお祈りください。またあの、太宰府でですね、3月18日にあの、北部九州の賛美大会があります。夜ですね、5時、リハーサルはあるんですけども、5時半からですね、あの集会が持たれる、賛美コンテストが持たれることになっていますので、ぜひですね、いろんな方々誘ってあのいらしていただきたいというふうに思います。あの前回そのパウロ秋元牧師とギフツ、パウロ牧師ご夫妻とギフツが来られてですね、あの御言葉が置かれ、神の言葉が置かれ、またこの賛美の働きを通して霊の血破りがなされていったということを見ることができます。その中でまた北部九州全体のですね、賛美隊が集まってこうして賛美を捧げるということに神様の大きな御心があるんじゃないかということをですね、強く思わされています。であの皆さんにもお伝えしたんですけど、カウントダウンブログをですね、あの、立ち上げてですね、あの実行委員会で立ち上げてますので、そこにいろんなこう寝る子をしてどんどんその情報をですね、あの何時からですよとかですね、あのいろんなこう情報を載せてくださっていますので、あと写真もですね、皆さんの写真も載っていますので、ぜひですね見といてですね、あのいただきたいというふうに思います。でですね、あのいろんなあの北部九州の方々もですね、見ておられということで、なんかアクセス解析したらですね、あのドイツとかアメリカからもですね、見ている方がいてですね、あの感謝だなというふうに思いました。またあの5日の方はですね、ホームページにもそのブログのあれを貼り付けてくださっていてですね、そこから入ってきて見てる方もいたりとかしてですね、いろんなところですね、あの思わぬこう、方々が見ておられたなってことを思います。あの私たちのこの歌のレベルとかそういうのはあるんですけど、しかし賛美隊として神様の前に喜び声、賛美の声を上げるってことがすごく重要なことなんですね。ですからそれをこう、そこで九州全体で出されるってことはですね、すごく大きなことだなっていうふうに思います。またあの、これは違うんですけど、こういった小冊子でですね、あの、太宰府市なのか、その太宰府館が出してるのかどっちかわからないんですけど、その雑誌にですね、あのゴスペルコンサートコンテストのことをですね、この載せてくださるということで原稿をお渡ししてあるので、もう載ってると思うんですけども、ですから、太宰府市の方々もきっとですね、コスペルコンテストがあるってことは知っておられると思うんですね。ですから多くの方々がですね、来られるようにですね、お祈りしていっていただきたいと思います。あそこは200名ちょっとですかね、200名ぐらいですかね、230名かなんか、200名台だったと思うんですけど、コンサート会場なんですけども、あのぜひですね、いろんな方々が来られて、あの、聞きに来られるようにですね、また祈っていただければというふうに思います。そうですね、あと PA がですね、すごく大事なので、あの音の方がですね、ですから、もう今回地区教会にもいろいろお願いしているんですが、ぜひですね、あの守られて、あの PA がうまくいくようにもですね、お祈りしていただければというふうに思います。それとですね、先週はミャンマーチームがですね、無事に、帰ることができました。皆さんのお祈りですね、本当に大地教を感謝します。あの北欧での、その教会の働きにこう参加してですね、行くっていう形で、礼拝を持ったり、個人を訪問したりですね、 したということですけども、すごくあの素晴らしい交わりが与えられてですね、今度はもっと長く来てくださいという杉山ミャンマーの牧師からですね、お要請があったということなんですね。神様こうミャンマーにおいてもこう集会と、そして例の戦いですね、7カ所ぐらい行って、そしてタイにもですね、途中11回しかトランジットがあったんですけど、そこでも3回こう例の戦いですね、こう、なんかこう、いろんな建物があって、配管する時間が決まってるんですけど、それにギリギリにですね、入ることができて、あのお祈りすることができ、神のことを置くことができたということをですね、書かれていました。ぜひ、タイとかですね、このミャンマー、東南アジアの働きのためにですね、さらに続いてお祈りしていきたいというふうに思います。で、あとですね、3月は、下旬から、感謝と賛美リバイバルキャンプっていうのがあります。去年からですね、名前が変わってですね、前はマーリン・コトマ・アメリカチームという名前でしたけども、感謝と賛美リバイバルキャンプ、リバイバルに向かってのですね、具体的な神様 の, この備えとなるキャンプであるということですね。リバイバル始まってるんですけど、さらに本格的な働きの中にですね、導かれているということを覚えていただきたいというふうに思います。あずさリバイバルといってですね、アメリカで1906年にですね、後の雨の聖書に書いてあるように、こう聖霊の働きがアメリカで起こったんですね。それはリトル東京というその日本人街のあるところ、そしてそのアジサ街でですね、始まったんですけど、ちょうどそこに神様がホテルを導かれてですね、そしてそこでこう祈りを導いてくださった。それでボディブレハウスってその聖霊の技が起こったところに行って祈ったりとかですね、する恵みが今与えられています。また、そのことを通してですね、ブラックゴスペルとの 方々とも関わり開かれて、ですね、この、いろんなですね、こう賛美を聞いていただくとか、そういう働きも起こってきています。まあ、今年はスティービー・ワンダーがですね、来られるといいなというふうに思うんですけども、いろんなこの器の方々がですね、来られるということですので、ぜひですね、期待していただきたいと思います。また福岡からもですね、賛美隊が行って、またハリウッドで賛美をロジョライブしたり、また賛美を聴いていただくという形がですね、開かれてくるといいなということを思います。そして祈ってですね、行きたいというふうに思います。で、それともう一つはこうメインのそのマーリン・キャラダースさんですね、正解が28日ですかね、持たれます。で、もう今年でですね、天国に行きますとかですね、毎年言われるんですけど、でも守られてですね、今年もセミナーがあるということですので、ぜひマリさんを通してこう感謝と賛美の霊の継承ということが語られています。ですから私たちがこうマリさんも天に帰っていかれるでしょうけど、私たちもこの感謝と賛美のことを他の人たちですね、日本の人たち、また海外の人たちにこう伝えるという役割が与えられていますので、私たち自身も全てのことに感謝する恵みというのをしっかりこう日々の中で受けて、またそれを他の人にですね、流していきたいと思いますね。いかにこう感謝が素晴らしい恵みであり武器であるかということをですね、私たちはこうさらにこう他の人にですね、伝えていく役割があるということを覚えていただきたいと思います。で、キャンプがありますのですね、ぜひお祈りください。3月の終わりからですね、ありますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。あとですね、こういう新聞が出てますので見ていただきたいと思います。ミャンマーチームの派遣報告があります。それからあとですね、クリスチャン映像祭の入賞作品、応募作品の紹介とかも、ね、あるんですけども、あとミュージックビデオのこととかが書かれていますので、ぜひ見といていただきたいと思います。あとイスラエルのですね、映像をアントニオ教会で撮られて、ホームページのために撮られたんですけど、それがこう今度売り出されることになったんですね。素晴らしい微速度撮影で動画で撮ったものなんですけども、皆さん見られた方もおられると思うんですけども、ぜひですね、また用いられるようにしていただきたいと思います。それから伝道名はですね、失神の癒しと精神的ストレスの癒しということで、なんかお尻中に失神ができてしまってですね、かさぶたと失神でものすごいことになってしまってですね、もう痛みで毎晩寝ることもできなくなってしまったんですけど、それはこう癒されたっていうですね、証しで、そしてまた神様が自分を愛してくださっているってことが分かって、こう本当に内側が変えられたっていうですね、素晴らしい証しです。ぜひですね、四日市のウォーターアンナさんっていう方ですけども、ぜひ と読んでみていただきたいと思います。それはですね、あと日本法人の働きが進んでいまして、先週ですね、福島とそれから、郡山ですかね、そこにこう見に行くですね、建物を見に行く、土地を見に行くということですね、こう派遣チームがありました。でもう具体的にもう3月1日ですから、もうすぐ1年経つわけなんですけど、具体的にこう建物を建てて、スタッフを使わすっていう次の段階にこう入ってきてますので、子どもたちがですね、ぜひこう守られて、そこにですね、こう入ってこれるようにですね、お祈りしていっていただければと思います。今親戚に預けられている子どもたちもいると思うんですけど、いずれにしてもこう困難な状況ですね、この親戚の方々も被災されていると思いますし、子どもたちは困難な状況にありますので、ぜひそのためにですね、お祈りしていただきたいと思います。それと皆さんですよ、覚えておられると思うんですけど、カンボジアですね、光星とか佐藤さんが行かれてですね、カンボジア法人を取られたんですね。その目的っていうのはその PR の映像を作るためだったんですね。で、それはこう大企業とかに行って、その法人の働きはこういう働きをしてるんですってこう PR をですね、いろんな企業の方とか一般の方にこうお伝えするためにこう取りに行ったわけなんですね。でそれが完成しまして、で、そしてですね、こう SZNC 個人はですね、この認定を受けたんですね。どんな認定かっていうと、その企業が募金してもそれがですね、税金として免除されるっていう認定なんですね。ですから募金したらその、企業的にこうなんていうかマイナスとかになるとかそういうことがないので、ぜひですね、この福岡の企業や、また皆さん知っているような団体の方でですね、声をかけることができる方があったらですね、その映像が、その PR している映像もできてますので、ぜひそれを見ていただいたりしてですね、この賛同されたらぜひですね、募金をですね、お願いしたいと思います。で、今33人ぐらいですね、個人がいるんです、カボチャがいるんですけども、みんなこう大きくなってきてですね、なんていうか思春期って言いますか、年頃になってきていて、もう男女の違うですね、こう等が必要ですし、また遊ぶにしてもですね、こうみんな体が大きくなってるんですけど、こう狭い庭で遊ばなくちゃいけないとかですね、もうなんて言いますか、こう限界に来てるので、一刻も早くこの新しいところに移りたいわけなんですけども、ぜひ祈ってくださって、また導かれた方はですね、会社とか企業に行かれて、ちょっとこうアピールをですね、していただけたら本当に感謝です。私も行きたいと思うんですけども、ぜひですね、皆さんもですね、なんかこう、祈ってですね、見ていただけると、また会社に勤めておられる方は自分の会社でですね、もしこうそういう部がある、なんていうか大きな会社になると、特にその、こうそういう募金をしたりですね、そういう部署っていうのがあると思いますので、それのための予算っていうのですね、ありますので、ぜひ今の時にですね、こう言っていただきたいと思います。で、今予算組んでるところなので、もう予算組み終わったらですね、こうそこに入れなくなってしまうので、3月に特にですね、行ってどんどんですね、この要請ができたらいいなと思いますので、ぜひお祈りくださいですね。それでは御言葉に入っていきたいと思いますけども、ですね、今日は大宣教命令のところをですね、開いていただきました。マルコの福音書の16章のところですね。で、有名なところなんですけども、最初からですね、ちょっと見ていきたいと思います。16章の14節からお見せします。しかしそれから後になって、イエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。それは彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。ちょっとすみません、先週のことをですね、ちょっとお明かししますけども、先週はその受けたと信じる信仰のところをですね、山に向かってこの燃えて海に入ると言っている、信じればそれはなるというところですね、学びましたけども、私たちがこう神様の言葉を受けたならば、それは成就していくので、こ この受けたと信じる子、感謝と賛美を捧げるということですね、重要であるということもありました。で、特に神様の言葉が来たらですね、この、まあ、この戦いは神の戦い、あなた方の戦いではなく神の戦いであるというふうにですね、主はこう御言葉がこの群れにも去年与えてくださってるんですけれども、でも確かに言葉が来た時にですね、こう私たちの戦いっていうんじゃなくて、こう神の戦いとなっているので、言葉が与えられている方はですね、そこに立って感謝と賛美を捧げていっていただきたいと思います。そうですね、14節なんですけども、イエス様がですね来られて、こう11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と堅くなる頃をお責めになったと言います。で、みんながご飯を食べている時にですね、イエス様が突然こう現れたわけですね。もう御霊の体が十字架にかかられて蘇られて、御霊の体なので、こう壁をこうすり抜けてきたりとかですね、突然現れたりされるんですね。で、私たちもそういう体に、復活の体にこれからなりますですね。で、その時にこういう体になっておられるんですけども、ですから、どんな時に現れるか分かるんですよ。皆さんご飯食べてる時にですね、突然イエス様が現れてきてですね、もうびっくりしたと思うんですね。でもその食卓、ご飯っていうのはですね、まあ、意外な時に現れたんです、来られたんですけど、でもユダヤではですね、食事は契約をするような時にですね、必ずこう食事をしてから契約をするとかですね、契約をして食事をするとか、大切な時であるわけなんですね。ですから、まあ、例えば断食はその大事な食事をこう捧げるので、こう例えば用いられるわけなんですけども、で、食事ってすごく、まあ、向こうではこう、まあ、日本でもそうですけど、大切にこう取り扱われる、また契約の時にこう約束の時にこう用いられたりすることがあるんですね。で、イエス様はなぜかこう食事の時に来られて、そして何を言われたのかというと、彼らの不信仰と堅くなる心をお責めになったと言います。で、ですね、その16章の前の方から書かれているんですけども、9節から見出します。死中の初めの日の朝早くによみがえったイエスはまずマグダラのマリアにご自分を表された、マグダラのマリアにイエス様が現れたんですね。そしてイエスは以前にこの女から7つの悪霊を出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちは嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。マリアがですね、イエス様に会いました、私はイエス様に会いましたって言ってですね、こう知らせに行ってもそれを信じようとしなかったんですね。そしてまたその後12節、そのうち彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていた折に、イエスは別の姿でご自分を表された、エマオに行く途中にですね、こう2人の弟子ですね、11弟子ではない弟子ですかね、その行って、どっちだったんですかね、とにかく弟子が行って、すみません、イエス様に出会ったんですけれども、で、それでこの2人も2人の残りの人たちのところに行ってこれを知らせたけれども、彼ら2人の話も信じなかったと思います。ですから、こうマリアがいい、そして他の弟子たちが行ってもですね、こうイエス様が、蘇られたということを信じなかったわけなんですね。で、それをイエス様は不信仰、そして堅くなな心であるということで、こうお責めになった、叱られたということなんですね。神様は確かにここでですね、こうあなたはこれができてないじゃないかとかですね、あれがしてないじゃないかとかですね、そういうことを責めてるんじゃなくって、この信じなかったことを責められたと書いてあるんですね。ですから、神様との関係において、私たちのすごくこう中心的なこと、何かすることはもちろん大切なことなんですけど、このまず信じるっていうことがですね、神様との間では大きなポイントであるということをですね、こう見ることができます。で、信じることっていうのは私たちに、例えばこう行動に現れてくるわけですね。見えないことっていうのはこう見えることにつながっていますので、ですね、私たちがこう信じてないと、そこにこうなんかなそうとすることはないわけですね。例えばリバイバルを神様はたくさんの方をこう救おうとしておられますけども、そのことを信じていないと、なんかこの信仰の歩みというのはバカみたいに見えてくるわけですね。ですから、この私たちがこう何を信じているのかということですね、また私たちの一人一人のこう神様の計画とか、神様が語られていることをこう私たちがこう信じているのかどうかということがですね、すごく重要であります。 またある時は信じたんですけど、なんかこう時が長く経ってですね、なかなかこう神様の言葉が成就しないので、もうこの信じれなくなっちゃうんですね。そういう時もあると思うんですね。人間って弱いからですね。でも神様はこう信じることをですね、願っておられるということを覚えていきたいというふうに思います。このですね、御声新聞ですね、今週のところですね、パール秋元牧師がこの毎週今牧師つれづれ日記っていうのを書いてあるんですけども、でその中でですね、フィリピンのことが書いてあります。で今回フィリピンチームに行ってですね、本当に懐かしい方々に会ったっていうことをですね、言われたんですね。書いてあります。ですけども、そのまだですね、こう神様の言葉は成就してないんですね。このジャッキーたちが殉教した、こう殉教事件ですね、をくぐってきた、共にくぐってきたこう仲間であるわけなんですけども、そのダバオのリバイバルとダバオのクリスチャンたちの海外宣教、また私たちと共に世界宣教を行うというふうにこう神様は語られているわけなんですけど、それは今では起こっていないですね。まさに虚しい言葉だったのではないかと思わせる状況があります。しかし私はそうは全く思っていません。神の言葉は人間的に言えば風化しやすいものです。しかしそれは正しくありません。それは真に語られた言葉なら必ず成就してくるのです。懐かしいダバオの方々でしたが、本当の関係はこれからです。神の言葉の成就が起こるからです。で皆さんですね、皆さんの中でも私自身の中でもそうなんですけど、そのなんか風化してしまって、神様が語られた言葉があるんですけど、なんかもうそれがこう風化してしまってるんですね、感じることがあると思うんですね。でもそれは人の言葉はそうなんですけど、神の様の言葉は風化しないんですね。必ず成就するっていうことですね、覚えていただきたいと思います。フィリピンにおいてもこれから大きなんですね、こうリバイバルと、そしてフィリピンの方々が世界で用いられるってことがですね、始まってくるってことを覚えていただきたいと思います。それでですね、戻りますけども、この11人はこうエス様にこう怒られちゃったんですね。つまり不信仰だ、固くな、なんでそう固くななんだっていうですね、言われたわけです。なんかここ読むとですね、なんか自分もこうすいませんっていう感じになってしまうんですけど、自分もこう固くななのでですね、でもこの後見るとですね、こう興味深いんですけど、この後エス様はこう大宣教命令を語られるんですね。全世界に出ていて全てが作られたものに福音を述べ伝えなさいっていうふうに言われて、こうなるああなるって約束を語られるんですが、この信じてなかった人、かたくなな心であった人にもこのことは成就していったんですね。で他の福音書を見ますと、イエス様にお会いしたけどあるものを疑ったって書かれています。でイエス様にお会いしてもまだ疑っている人がいた、11弟子の中にですよ、11弟子の中にいたわけなんですね。私たちが疑ったんならまだあれなんですけど、11弟子の中にもイエス様に出会ってもまだ疑っている人がいたわけなんですね。でもその疑った人にもこの大宣教命令というのですね、こう成就していったわけなんですね。彼らは素晴らしい神の働きを担うようになり、技を見るようになっていきました。でですね、不信仰で固くなる心だったんです。でもだからもうダメだ、あなたたちはもう失格っていうふうにこう退けられたんではなくて、そこにいたゆえにですね、神様は彼らにその技をなされたんですね。なぜそうなっていったのかというと、そこにいたからなんですね。このガリラヤに行きなさいって言われたんですけども、7節でイエスはあなた方より先にガリラヤに行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますとそう言いなさいっていうふうにして言われたんですけども、イエス様が言われた通りにその彼らはガリラヤに行ったんですね。疑っている人もいたんですけど、こう行ったわけなんです。で主が言われるところにいたわけなんです。でその時に彼らはに今こう疑った人も含めて神様はこの言葉を成就していかれたわけなんですね。で私たちもそのこう教会っていうふうにですね、私たちはこの新約時代に捉えることができますけども、教会にいる時にある人はですね、こう信じていて、ある人は疑っていてですね、ある人はもうなんかこう、どうでもよくなっていてとかですね、いろんなこう信仰の状態があると思うんです。でも私たちがそれぞれどんな状態であったとしてもですね、こう私たちがこう身体、キリストの体の教会の中にいるときに、神様はですね、神様の言葉をこの真実に成就していかれるということを覚えていただきたいと思います。 これローマ書の11章の29節に神の賜物と証明とは変わることがないとですね書かれています。ね、皆さんにですね神用意されているこの神様の計画がありますけれども、それはその私たちが不信仰になったり堅くなってしまったからもうそれは成就しない、またそれはなさないっていうふうに神様は言われないですね。神様、私たちがこう主が言われるところにいるならば、私たちの飯を開き、賜物の神様を開いていってくださるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。マルコのですね16章のところ最後のところですけどもですね、で彼らはですね疑った人も含めてこのことが成就していったということをですね覚えていただきたいと思います。で、私たちは自分のことを不十分だと思うんですね。で、それは正しいんです。でも神様がおっしゃるところにいるときに神様はそこにおいて、神様はねその神の栄光を表していかれるということをですね覚えていただきたいと思います。ですからこの教会を通してですね神様の飯を開き、また神様のこの計画を必ず成就していかれるということをですね覚えていただきたいと思います。で、皆様のいろんな戦いがあって、そして教会にとどまったり、また教会の中でも戦いがあったりすることがあると思うんですけども、しかし、神様はそこにいる者たちにですね素晴らしい計画と恵みをこう成就していかれるということをですね覚えていただきたいというふうに思います。オンタイムを見ている方も含めてですね、私たちがこう教会につながっているときに神なら技を成していかれるんだということをですね覚えていただきたいと思います。先週飯塚の森脇さんのことをお話ししましたけど、彼はですねカンボジアの派遣に行くまでですね非常にこう信仰的にすごくもうダウンしてたんですね。で、教会にも来れなくなったりし始めてたんです。でもですね神様に示されてこうカンボジアに行ったわけですね、個人に。で、ツアーに行ってで帰ってきたらですね彼が何かをしたわけじゃないのに、次々に彼を通してこう癒しがですね、頸椎ヘルニアの方が癒されたり腰の悪い方が癒されたりこう次々に起こってきているわけですね。で、彼は何かしたっていうのも確かにこう単純にこう神様に言われるところに行っただけなわけですね。いただけであるわけです。でもその中で神様はですね彼に与えられている賜物っていうのをですね開かれ、またこれから飯もですねこの神様の御心にとどまるならばこう開かれてくるわけですね。ですから私たちはそのことをですね覚えていただきたいと思います。で、教会に来られる皆さん一人一人に神様の素晴らしい、計画をこれから開いていかれるということをですね覚えていただきたいと思います。そしてですね15節からお見せします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。もう一度繰り返しますけど、彼らは不信仰だったんです。そして堅くなだったんです。だからもうお前たちはダメって言われたんじゃなくって、全世界に出て行きなさいって言われたんですね。そしてイエス様はこの全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと主は語られたんですね。で、ガリラのまあ何て言いますか、こう田舎者ですよね。イスラエルの中でも田舎者じゃないかと思うんですね。エルサレムにいたわけじゃないですし、本当にこう片田舎の、まあ、漁師さんたちとかですね、そういう方が多かったわけですね。でも彼らにイエス様は全世界に出て行けって言われたわけなんですね。で、そしてそれはこうペンテコステ以降ですね、本当にこの成就して洗礼を受けた後で彼らはその力が与えられてこう全世界にこう出ていくようになっていったわけですね。ですから神様の召しってのは不思議ですね。そして神様は私たちがどうであるかじゃなくて、神様の計画があって召され導かれるんだということをですね覚えていただきたいと思います。皆様はこれから救われてくる方いるんですけども、皆さん先に救われてきたいたってことはすごく神様の大きな計画があるわけなんですね。ですからそのことをですね覚えていただきたいというふうに思います。で、そしてここにですね祈ったり捧げたりすることも大事なんですけども、こう出て行きなさい、全世界に出て行きと語られています。ですから私たちはこう行く必要があるわけなんですね。で、こう行くときにいろんなことがですね、神の働き、神の共にいる働きが起こってくるということですね。そして行って福音を述べ伝える働きをですね、私たちは導かれているということを覚えていただきたいと思います。で、例えばアメリカとかイスラエルチームとかですね、あとパトモスでしょうか、 神学生でなくても誰でも行ける派遣っていうのもありますし、またあといろんなこう実践の派遣がありますけれども、もう一人一人導かれている派遣とかこう出ていくっていうことがですね、すごく重要であるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。個人もですね、誰でもこうツアーとかで入れるんですけども、子どもたちもですね、なんていうんですか、こう私たちが行くと来てくれるだけでですね、神様の愛をこう受け取られるんですね。遠い日本から自分たちのために来てくれたっていうだけですね、自分は見捨てられてないんだ、愛されてるんだっていうことをですね、彼らはその頭じゃなくてこう霊に分かるんですね。そして霊に感じてくれるわけなんですね。で、私たちが特別に子どもたちに愛があったわけでも何でもなくても、神様にこう従ってこう行くときに神様はですね、彼らに働いてきてくださるわけなんですね。で、ですから私たちはそれぞれですね、この世界に出ていく必要があるということをですね、いつもこう頭に置いてですね、このもちろん身近なですね、親族や家族の周りの人たちの福音を伝えるということもすごく大事ですし、同時にこう世界に出ていくということをですね、いつもこう意識してですね、いきたいというふうに思います。で、そしてですね、16節、信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められます。で、信じた人はですね、本当にこの、洗礼を受けたいと願うでしょうし、またバプテスマを神様受けなさいと命じておられることなので、洗礼を受けるということですね、すごく大きな恵みであります。そして信じない人は罪に定められますとあります。で、これは受ける側ですね、聞く側のことを言ってるわけなんですけれども、ですから私たちはこう信じさせるためじゃなくて伝えることが使命であるんですね。日本においてもそうなんですけど、相手を信じ込ませることが、相手を信じさせるためのことじゃなくてですね、私たちはこう語ることが使命である、伝えることが使命であるということを覚えていただきたいと思います。そして17節ですね、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されますと。で、信じる人々には次のような印が伴います。で、この私たちが出て行って福音を伝えるときに、それを信じた人にはこういういろんなですね、悪霊を追い出す、新しい言葉、異言を語る、蛇をもつかむですね、いろんな危険な目にあっても大丈夫とかですね、それから病人に手を置けば病人は癒されるといった、この聖霊の働きが起こるということをですね、主は約束しておられます。そして出ていった私たちにもそれが起こってくるわけなんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。フィリピンにおいてもたくさんの癒しがですね、起こってきましたけれども、それは、出ていったからであるわけなんですね。で、この印が伴うということをですね、覚えていただきたいと思います。で、最初のフィリピン人はそのいろんなこう、特に神様働かれたことがですね、こう語られてそのいますけれども、確かにですね、そうだなと思いました。では私ですね、父のことをこう思うときにですね、熊本に行ったときにこのある某国のですね、ある国 のこう地下業界にこう戦車を運ぶ方針に行ったことがあるんですね。で、その時に、自分が副リーダーだったんですけど、もうよく今考えるとですね、よくあんな状況でですね、あんないい加減で行ったもんだなと思うんですけども、でもですね、本当に主は守られたんですね。で、そこではですね、初めての発見でよくわからないことだらけだったんですけど、その分神様はですね、本当にいろんなことをですね、成してくださって、いろんなこう不思議なことを、奇跡をですね、成してくださったなということをですね、思うんですね。一つはですね、まずその国についてですね、もうその国にですね、福音を伝えるんだみたいにこうなんか意気込んでいったんですけどもいきなりつまずいてですね、というのはそのチームの中に、この空港のことは私よく知ってますっていう方がいてですね、よかったなと思ってですね、その方の後についていったんですね、チームの中のですね。で、こっちですよっていうから、その言われた通りこう出ていったわけです。で、出ていったらですね、実はそこはですね、こう団体専用の出口だったんですね。それで、ある方と待ち合わせしてたわけですね。で、でけれどもその方にこう全然会えないわけです。で、戻ろうと思ってもこうもう逆にはもう入れないわけですね、その税関っていうかあれですからね。で、もうお金を両替することもできなくなってしまって、 でその連絡したくてもこう連絡するこう術がないって、お金がないって言いますか、両替するしてないので、このその国のお金もないので困ってしまったんですね。でもあの感謝の賛美を聞いて知ってましたから、そのターミナルのところをですね、もう行ったり来たり感謝しながらですね、困ったんですけど、とにかくこう感謝して あっちこっち歩いてたんですね。でそこにはですね、たくさん そのプラカードを持ってこう迎えに来てる方がいたようですね。ホテルの方とか個人の方とか、いろんな迎えに来てる方がいたんですが、でその中 ですね、私がこう行ったり来たりするうちにですね、ある方が声かけてくれたんですね。どうしたんですか。でそしたら私、よっぽど困った顔してるかもしれないですけど、そしたらですね、実は違うところに出てしまったみたいなんですけど、これ連絡しようが方法はないんですって言ったんですね。でその方ちょっと日本語、その国の方なので日本語が上手じゃなかったんですけど、でも理解してくれてですね、分かりましたって言って、じゃあこのコインをあげますから、これで話しなさい、これだったらどんなに長く話しても絶対こう切れてしまうってことがないからって言われてですね、それをいただいたんですね。でそれですぐですね、こう電話機のところに行ってかけたんですね。ですぐこう通じて、で違うところ来てしまったってことが分かってですね、こっちに、私たちの方にその方が来てくださったんですけれども、でそれすぐその電話したら本当に短い時間ですね。ですぐなんかお金を返したいと思ってこう振り向いたら、もうその方いなかったんですね。それで不思議だなと思いました。神様を使わせてくださったんだなと思いました。そして私はその国のためにですね、福音を述べ伝えるんだ、福音を述べ伝えるんだみたいにそう意気込んでいったんですけど、その国の方にですね、助けていただかないとその国自体にも入れないっていう状況でですね、もう最初から本当にこう神様を減り下りなさいっていうことをですね、こう語られたんだなと思いますけども、そういうことがありました。でも本当にですね、その県というのはこういろんな危険もたくさんあったんですけども、守られてですね、そしてその聖書を渡すことができたり、いろんなことがですね、こう守られてですね。で面白いことが一つあったんですけども、ある列車に乗ったんですね。でまあ、こっちで言うと特急みたいないい列車だったんですけど、それでお茶が出てくるんですね。でそのお茶がまたいいお茶なんですけど、熱いわけなんです。でそれをですね、ある方がですね、こぼしちゃって手にですね、それで大やけどしてしまってですね、大変なことになったんです。でみんなで祈ったりしたんですけども、でもその方も薬を持ってたんですね。でやけどの薬、いいのを持っていたんですけど、こう見るときにこう塗り薬なんかちょっとしか残ってないわけなんですね。でこれ塗ったらすぐ終わっちゃうし困ったなって言って見ながら塗ってたんですね。でもですね、本当に不思議なんですけど、こう塗っても塗っても薬がなくならないですね。で嘘だろうと思ったんですけど、私もこう見せてもらったんですけど、なくならないんですよね。でそんなことあるのかと思ったんですけど、それ最後まで塗ることができてですね、でそのやけどもすぐ治ってですね、まだ、ことなき得たんですけども、その派遣というのはですね、こう初めての派遣で何が何だかよくわからない派遣だったんですけども、その自分にはですね、でも本当に主がこう出ていくときにですね、いろんなこう印と不思議を話しかさって、守られました。で本当に向こうの方々にとってもですね、こう祝福となることができたんですけどもですね、何よりこう行った私たちがこう祝福されてですね、こうみんなこうメンバーが泣いてましたですね、そんな向こうの方に会った時にですね。で本当に祝福を受けたんですけども、その私たちがその確かに神様の、さっきはその教会っていう、こう神様の心のところにいる時にですね、こうメシアたものが開かれてくるっていうこと、そしてある選挙において私たちがこう出ていく時に、海外に、そして国内においてもですね、神様に示される人にこうところに行ってお祈りをしたり、癒しの祈りしたり、また福音を伝えていく時にですね、もう神様ともに働かれるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。で私たちはふさわしくないんですね。でも神様が計画を持っています。そして神様が皆さんをですね、持ちようとしておられるんですね。ですからこの教会につながり、神様の計画を受け取ってですね、私たち一人一人この歩んでいきたいというふうに思います。これはイエス様が語られたこう命令なんですね。ある方が言いました。これはご依頼ではないっていうんですね。こうしてくださいっていうですね、依頼でもなければ、この連絡でもなければ、これ命令なんですね。 全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいっていうこの命令であるわけです。なので、これは従うか従わないかっていうふうにですね、どちらかになるわけです。ですから私たちがそれにこう従っていくときに、神様がそこにですね、栄光と御業を表されるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。でこれから私たち群れ全体がそしてもう 群れとしてはこう神様をどんどん群れとしては落としてですね今本格的な発見が次々にこう使わされていってるわけなんですけども同時に私たちもこれからですね主が導かれるところですねある方はアメリカとかある方はイスラエルとかですねある方はこう主がその方は自治体派遣とかですね導かれるところですねこの踏み出してですねいきたいというふうに思いますですね旧約聖書にダビデって人が出てきますけどダビデはですね羊飼いをしていたただの少年だったんですねあとヨセフって人が出てきますけど彼はこうただの囚人だったんですでもある時から神様がそこからダビデは王様にですねヨセフは総理大臣にこう一気に引き上げていきましたそれは神の計画が彼らにあったからなんですね私たちは教会というこの中で教会にとどまる中で神様の計画が開かれていくということを覚えていただきたいと思います今していることがですね直接何の関わりもないように見たとしても神様はそこから私たちを飯の中へと導くことができる方なんですねそして私たちがこう神様に従うときにこう印と不信を伴う技が起こってくるということですね、覚えていきたいと思います20節のところをちょっと見ていきたいと思うんですけどもそこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた主は彼らと共に働き御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたとで神様ご自身が神の言葉が確かであることをこの証明していかれる印と不思議を持ってですね奇跡や癒しやまた神様の印を持ってですね確かなものにしていかれるだということが書かれていますで私は世の終わりまではいつもあなたと共にいると主は約束しておられるんですけどそれはこの大宣教命令と共になんですねですから私たちが福音を伝えていくならば常にですね主は私たちと共にいるということを私たちはこう日々体験していくということをですね覚えていきたいと思いますで皆さん身近な方々にもですね伝えることがあると思いますからそれをするときに確かにこう神様が働いていかれるということですね共におられるもちろん迫害されたりですね馬鹿にされたりともちろんそういうこともあるんですけれどもでもそれを通しても神様の働きを進められるということをですね覚えていきたいと思いますそれでは御言葉を読みして終わりたいと思います15節から読みしますそれからイエスは彼らにこう言われた全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい信じてバプテスマを受ける者は救われますしかし信じない者は罪に定められます信じる人々には次のような印が伴いますすなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けずまた病人に手を置けば病人は癒されます主イエスは彼らにこう話された後天に上げられて神の右の座に着かれたそこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた主は彼らと共に働き御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたお祈りいたします愛する天の父様感謝します神様私たちが今どのような状況にあっても ご存知であることをありがとうございますでもどのような状況にあっても私たちが感謝と賛美を捧げまたこの身体の中で神様の言葉を受けて進んでいくことができるようにさらに導いてくださいまた教会を通して私たち一人一人のこの飯また賜物が開かれ神の技がなされていきますようにさらに導いてくださることをお願いいたします私たちがまたこの主が導かれる海外宣教に出ていくことができまた日本においても御子の方々に福音を述べ伝えていくことができるようにどうぞ導いてください言葉に伴う印と不思議を神様が表していかれることをありがとうございます私たち一人一人として神様をなそうとしているこの終わりの時の計画があることをありがとうございます神様どうぞ私たちはその全てを知りませんけれども神様はすでにそれを知っておられこの成就しようとしておられることを感謝しますどうぞ私たちが一歩一歩そのあなたに信頼しこの従っていけるようにまた導いてくださることをお願いいたしますまた今年神様導かれるこの海外選挙にこの出ていくことができるように助け導いてください 感謝します。それで癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところある方と、そこに共に心を合わせて祈っていただきたいと思います。また、誰かのために取り出している方はですね、心を合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時をお持ちしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。どうぞ主がご自身が私たち一人一人を通して御業を表してください。またこの一人一人の悪いところを完全に癒してくださることをお願いいたします。生活に仕事に支障がないように完全な癒しを与えてください。また私たちを取り出している方々一人一人にも完全な癒しを与えてください。精神の病、また肉体の病、またあらゆる病を完全に癒し、また強めてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、病の霊を持ちくるしばる。イエス・キリストによって人々の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。でも腎臓はですね、悪い方のためにします。イエス・キリストの御名によって、その方の腎臓の働き、養分の正常の状態に戻る。血液の循環が悪いために起こってくるいろんな病、イエス・キリストの御名によって命じる正常の状態に戻る。アトピーや皮膚炎、またこの、花粉症、またアレルギー症状、またこの皮膚炎、イエス・キリストの皆によって見せる、人一人、私たち一人一人の力、さあ、うん、なんかちょっと頭痛がある方のためにします。イエス・キリストのその方々の頭痛よ、イエス・キリストのその方々の力、さあ、私はある方で言うと、この言葉を用意していると幸せられます。私の言葉をこう聞いていきなさい。私はあなたにこれからさらに言葉を与えて、あなたを導いていくと幸せられます。今まで、ね、ここ主は語られないというふうにこう思っている方がいますが、しかし私はこれからさらにあなたに言葉を与えると幸せられます。皆様感謝します。豊かに導いてくださることをありがとうございます。この肩が痛い方がします。イエス・キリストのその方の肩が痛いので、イエス・キリストの言って癒されよ、癒されよ、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。仰ぎ声に願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同とともに、常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それでは、お知らせ。